するにある時代まではテーマって貧乏だったんだよね、
はいはいはい、
それを克服するっていうのがテーマだったけれど、それを克服した後迷ったよね。で今それが 宙に浮いてんじゃないですか。
あ、う
ん、これでそれをみんなね探しあぐねてるっていうのか。ただ、まあ、ある意味ねこれ、まあ、なんて言ったかな、貧乏だったら克服すればいいわけでしょ、
はいはいはい、
ところが貧乏じゃなくなったわけじゃない、うんうんうん、そうするとみんながちゃんとご飯を食べられるようになった。だって僕らの子供の頃ってこの中にもあったような気がするけれど、それこそ食べられない子もいたしね、貧乏な人いっぱいいた。そうすると常にテーマはそこ、黒澤明さんが一番代表的だよね。でそんな時にねちょっと横へずれたのが小津安二郎っていう人なんだよね。だから面白いなと思うんだよね、あの人時代のテーマを作らなかった人 で、はいはい、で他の人はみんなやってたんですよ、はい、でそれを克服した後どうやって生きていくかっていうのか、そこだよね。
だから自分で問題を設定しないといけない時代ってことですかね、
まあ、ある種哲学、うん、それをみんながね掴み損ねて困ってる時代っていうのか、そんな気がしますけどね。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は講談社現代ビジネスで掲載中の DU ブックスより刊行された鈴木敏夫×押井守対談集されど我らが日々についてのインタビューの模様をお送りします。インタビューアーはフリーライターの村島明則さんです。
哲学をつかみ損なってる時代、
うん、だからまあこれ僕ねこの中に僕はあのゲイリー・カーツっていう人のことは入れたのかな、あれは違うのか。
ゲイリー・カーツ、
うん、スター・ウォーズのプロデューサーなんですよ、はいはい、でひょんなことで僕知り合ってね、うん、で僕その人の影響ってすごい強かったんですよ。でなんだかって言ったらスター・ウォーズっていうのはそれまでアメリカ映画ってねあのテーマは全部ラブだったって。
はいはい。
でどんなテーマであれ、それギャング映画だろうがちっちゃうね西部劇だろうが、それでそれがやってたらその なんていうの、まあ、オードリー・ヘップバーンなんかもそうだよね。ところがそれをやってたら、ね、みんなパターン化しちゃって、それでだんだん映画がつまんなくなって、それで気がついたらねハリウッドで映画を作れない日っていうのが結構な、ね、年数あったんですよね。でその時に、まあ、アメリカンニューシネマってのが出てきて、うん、で映画が、まあ、ハリウッド、まあ、その組合運動とかいろいろあったんだけれどニューヨークで作られる、うん、で、ね、それがもう一度、ね、7、8年経ってハリウッドに戻るんだけど、その第一作がスター・ウォーズなんだよね。 あれねお金出したのは中華街の人なんですよ。変なこと知ってんだけどね、
うん、
でもその時に彼らが一番考えたのがね、ラブじゃダメだって、うん、フィロソフィーでいこう。
なるほどなるほど。
これ僕ねすごい参考になったんですよ、
うん、
で なんだかったらその後のジブリの作品、
はい、
そのことがなんか影響してんだよね。だから生きる生きろとかね
なるほど、
うん、その生きるっていう言葉をねジブリがいっぱい使い始めた理由の一つはね、その彼との知り合いで僕が得た話、それが大きかったんですよね、うん、だから生きるってのは一体どういうことなのみたいな、うん、っていう気がしてるんですけどね、
うん、それは今の時代のテーマだったとしても、
そう
生きるがってい
う、だから未だにねそれがなんていうの、まだ続いてるじゃない、いろんな映画見ててもみんなそこだよねテーマはっていう気がします。
確かに、まあ、不器用にしか生きれない人だったりとか、
うん、
最近よく描かれるじゃないですか、生きづらさとか、
うん、
っていう言葉とか、
うん、
そういうのどう思います、生きづらいとか、
うん、
不器用みたいな、まあ、すごいテーマで最近増えてるなと思ってて。
あ、そうなんだ、うん、映画でも
映画って思います。
まあ本の企画とかよくこう、
あ、そうそう、
漫画とかも生きづらさ、
生きづらさって
言葉どうでやってんの
多いです
この時代の病理とか
生きづらい人に向けて作ろ う、
う、僕は勉強あんまりしてないからなんだけれど贅沢だよね考えたら
生きづらいですか、
だって飯食ってりゃ飯を食うことが、ね、できないからみんな辛かったわけでしょ
そう、あ、書かれてましたね。だからそこ満たされちゃったから、
それを満たされちゃったから難しくなったわけじゃない。
でやっぱ養老先生が言う頭の世界に
行き過
ぎてて、で頭で理解しようとするから、
そういうことです。
一番しんどくなるんですよ。
そういうことです。
あとはタイトルとコピーの付け方が今命って書かれてあって、まあ、それはそうだと思うんですけど、うん、なんか鈴木さんの中でタイトルとかキャッチコピーとかを作る時の、うんうん、なんていうんですかね、言葉の収集の仕方というか生み出し方ってどういう感じで生み出されるんですか？
いや、それはあの日頃の、うん、日頃の鍛錬というとかっこいいけれど、まあ、言葉好きなんだよね僕、うん、だから本読んでは言葉を引っ張り出して、はい、それを記憶しておくっていうことじゃないですかね、うん、で若い時はね、あの真面目だったからそういうのをね、まあ、ちゃんと整理して残したんじゃないけれどノートにいっぱい書いてた。俺でいろんな言葉を覚えるっていうのは好きだった。楽しくしようがなかったんですよ。
そうなんですね。
でそれはちっちゃな言葉からちょっと長めのやつに至るまで、はい、まあそれは楽しかったですね、うん、言葉集めっていうの、うん、でそれがなんかね、気がついたら仕事に使うようになっちゃってせっかく楽しかったのに仕事に使うようになってちょっと楽しさが減ったっていうのが
最近もされます、メモ。
最近はね、やってるうちにね、あの頭の中に記憶する方法を覚えたんですよね。
へ
え、うん、自然に。最初のうちはそうやってノートに書いてた。でそれってほぼね、いろんな言い方されるんだけれど、
はい、
一つは名言っていうことだよね。
はいはいはい、
うん、あのいろんな作家たちが言ったのはよく翻訳すればね、あれ実は 名言なんですよね。それを覚えるの好きでしたね。でそれを一番吐いたのが宇田太宰でしょ。あの人ってやっぱり本読んでてね、ストーリーの面白さと内容の面白さもさることながら言葉の面白さなんだよね。
分かります。
でそれが楽しくしようがなかった、
うん、線をいっぱい引いちゃいますよね。
そうそうそうそう、うん、線、俺はあんまり線引かないんだけれど、うん、なるだけ記憶するように。だって一言でなんか人の気持ちつかむわけじゃない。
分かります。
生きてることは恥ずかしいことですとかね、
はいはいはいはい、
あのことなかなか言えないよね。
確かに、
うん、
名キャッチコピーですよね。いっぱい
簡単に言うとそうなんですよ、うん、でそういうのをまとめてね、一冊の本にしたのが寺山修司なんです。
あ、
うん、あの人はまあ露骨にねそこら辺書いてたけれど、だからそういう言葉が、そういうのがね流行った時代があるんですよ。言葉が好きだったんですよね。だって寺山修司なんかもね、さよならだけがね、人生だっていうのがあったんでしょ、うん、そしたらこれは確か中国の言葉で、それの翻訳、うん、さよならだけが人生だって。そしたら寺山修司はね、それにあとくっつけたんだよね。さよならだけが人生ならばまた来る春は何度あろうとかね、うん、でそういうのを見てるのは好きだった、
はいはい、
うん、
周りから言葉集めるのうまいですね。
そうそうそうそう、だからあの人ね、いろんな人が何言ったかっていうのをね、随分本にまとめてんだよね、
うんうん、うん、これだけいろんなものが世の中に出てたら、うん、全てコラージュになるじゃん、なんだよねみたいな、
まあそうね、
おっしゃってて、え、でもなんかそれ分からないのが、逆に昔はそうじゃなかったんですかって聞きたくて。
え、どういうこと？
昔、いや、今これだけ出てる世の中にいろんなものが出てると、うん、その昔のもののコラージュだよねって書かれてたんですけど、
うん、
逆に昔は違うかったんですか
って。だって少なかったじゃない、
コンテンツがですか、
うん、あの人見てると面白いんだよね、あのウッディ・アレンっていう人、あ、映画監督、ウッディ・アレン、はいはい、正確には分かんないんだけど100何本映画作ったんだよね、
はいはいはい、
そうすると見ていくと分かるんだけれど、いろんな名作の本案なんだよね、
うん、
ほとんどが、うん、これでね、何かの表紙にインタビューその他で見たんだけれど、彼がね、まあそれ告白してんだよね。どういうことかって言ったら、あらゆる映画は作られてしまったって、
ほうほうほう、
自分はものすごい映画好きだったと、
うん、
だからもう作られちゃってて、うん、新しい映画を作ろうにも、うん、もう作れない、
うん、
だとしたらリメイクしかないって、うん、そう、あの人の映画ってよく見ていくとね、みんなリメイクなんですよ、
うん、
でだからね、一人の人間なのにいろんな幅があるわけ。
なるほど、
それは当たり前だよね、はい、次から次へと名作を自分なりにもう一回解釈して再構築するわけだから、うん、まあそれもね、時代ゆえだよね。だからまあ映画だけじゃなくて まあそれはいろんな言い方されると思うの。例えば音楽でもそうでしょ、うん、あらゆる音楽は作られてしまった、うん、そういう時代にどうしたらいいんですか。新しく作るっていうのはどうしたってコピーになるでしょ。それどころかある人がオリジンがあって、それでコピーができて、それで次のやる人はコピーのコピーでしょ、
うん、そうですね、う
ん、そうやってやらざるを得ないんですよ。これ庵野秀明がね、それに近いようなことを言ってたよね、うんうん、彼も自分がそういう時代の子であるってことをね、告白してましたね。なんとなくわかるんですけれど、
そういう意味では鈴木さんがこの中でおっしゃってたのが、宮崎さんは映画を見ないから映画を作れると書かれてたんです。
そうなのよ、うん、だっていろんな映画見たら作れないよね
ってことですよね。今の話だとコピーしちゃうから、そう、無意識のうちにでも、
そうだから彼ね、映画ってほとんど若い時に見たもんだけなんです。
2、30年ぶりに旅館で見たみたいな書かれてて、
はい、そうそうそう、
おお、なるほどと思って、だから作れたんだ。
そう、あ、だっていろんな映画見てさ、特にマニアだったら困るよね。その人は映画作れるかって作れなくなるよね。だってそのままになっちゃうもん。ましてそれがいい映画だと思ったら、はいはい、でしょ、うん、だからあの宮崎駿はねほとんど見ないですよね。だからそれをや、あの見てるのは押井さんでしょ。
はいはいはい、
押井さんっていうのはそのなんて言ったらいいかな、見てることを武器にしたんだよね。これで引用だらけにしたわけでしょ、で自分の映画の中を。
吉井さんの作品はじゃあ今の文脈でやったらコピーになっちゃうんですか。
まあね、だから、まあ、まあみんながね、俺この中で言ってるかどうかわかんないけど、もう忘れちゃったんだけど、はい、みんながね最初もてはやした、うん、なんだっけ、ビューティフルドリーマーっていうのはね、はい、俺ね何にも知らなかったんですよ、うんうんうん、ただスタッフがね、うん、今度大串さんはこういう映画作るみたいですよって言って、うんうん、ちょっとだけ聞いたの、うん、ということはこういうストーリーにならないって言ったら、なんで分かるんですかって言われたの、
その本の中で書かれてました。
だから元知ってるからなんだよね、うん、はいはいはい、そうなんですよ。それの何ていうの、表を変えれば分かんなくなるじゃん、うん、ということだよね。じゃあ新しい映画はどうやって作るのって、これ難しいんだけど、
ね、そうなりますよね。
そうなんですよ。だから高畑勲なんていう人はね、あの人はまた面白かったんだよね。俺なんでかって言ったら、そのいろんな映画作るときに、まあいろんな人がね、映画でこれだけはやっちゃいけないって、そういう本がいっぱいあるんですよ。
はいはいはい。
そうするとね、映画ではこういうことをやっちゃいけないっていうのをやわーってやるんです。それによって新しい映画作ろうとした。
なるほど、真逆をいくわけですね。
そう、だから例えばさっき出た思い出ポロポロなんかね、はいはいはい、あれナレーションだらけなんですよ、うんうんうん、そうするとね、モノローグにしろナレーションにしろ映画では絶対やるなっていうのは、うん、昔の映画ってみんなそうだったんですよ、うん、でもあえてやるんですよ。そういうのは面白かったですけどね。
あ、だからやっぱりイノベーション真逆行った方がいいっていうのはそういうことなんですね。
ああ、だけどこれまあ難しいよね。
だからといってみんな真逆行ったらうまくいくわけじゃないですよね。
それは面白ければいいんだけどね。そういうことですね。
その01っていうのがあまりにも難しい時代だなと分かるんですけど、だからじゃあ01作ってる人たちがみんな何も摂取してないかって言ったら摂取してますよ。宮崎さんだって本めっちゃ読んでるじゃないですか。だから
でも宮崎さんはね普通の本読まないんだよ。
あれどんな本読むんですか。
自動書だけ。
あ、そうなんですか。でも宮本恒一の忘れられた日本人とか読んでましたよね。
読んでた。それは大昔だ
もん。そう、大昔、うん、あれ直近は
あれ言われて読んだんだもん。
そうですよね、
高畑勲に。
あ、高畑さんに言われて宮崎さんが読んで、
そうそうそうそう、
宮崎さんに言われて鈴木さん、
そうそうそうそうそう、そんな感じ。
なるほどなるほど。自動書だけ、
もうほとんどそうだよ。すごい読んでますよ。あんなに読んでる人いないよね。へー、だから本当は宮崎駿はね、あの自動書って本を書いた方がいいぐらい。だって毎月だって。
あ、今もですか。
そう、で俺は出会って46年かな、月に10冊近く読んでるよね。
新しく出たものも
全部読む。
もう読んで
る。あ、新しいやつばっかり読んでるんですよ。
あ、そうなん
で、10冊読むでしょ。そしたら月に、あ、ね、年間で
120
冊でしょ。120×約50話。
おお、すごい数。
そんだけの本読んでるわけ。
自動書
も。自動書。
そう、
それくらい読んでる人ってい
う、やっぱり好きなんですよ。俺なんか真似できない。
押井さんが言ってたのか、押井さんが鈴木さんに、世の中から見たら鈴木さんはその成功者って見えるけど、うん、なんかあなたの中にはなんか何もないっていう感覚あるでしょみたいな、 おっしゃってた。
言ってんだ。
おっしゃってたんですよ。
それバカにしてんの俺の。
いやいやいや、何も言ってるなんか要はプロデューサーとか編集者って自分で作ってるわけじゃないから、うん、なんかやっぱり自分の中に結局空っぽなんだよねみたいな感覚あるんじゃないみたいな。
あ、まあそれはね、おしさんの中にね、作家が一番偉いと思ってるからだよね。
あ
っていう気はするよね。だからまあ作家っていうのが映画監督もそうじゃない、うんうんうん、そう、何を作るかっていうのは人それぞれ、うんうん、そう、まあ映画とかね、小説とか分かりやすいじゃない、
はいはいはい、
ね、形ができて、うんうん、でもさ、そういう仕組みを作るっていうのもね、これまあそれこそプロデューサーだけれど、うんうん、これも結構面白いんだよね、うんうん、ね、ひそやかな楽しみってロジョアジーのなんとかっていうのもあるけれど、うん、おしさんはね、まあ単純
また分かりやすく創造物があるから作家とかは、
うん、まあね、そうですね。
あ、じゃあ先生の何か自分の中に何もないって思われてないんですね。
そんな単純なもんじゃないよね、世の中って。、ね、
もちろんもちろん。
そう、おしさんバカだよね。
いやいやいや、バカだよね。
まあ仲いいんだけどね。これなんか仲良く見えんなって。
そう、アイルランド一緒に行ってると写真とかあるから、え、悪友とか書いてあるから、え、仲いいんですか結局みたいな。
いや、それはね、まあ、あのジブリの、 あの田村がこれね、あのいろいろやってくれて、うん、
はい、
で2人は本当仲いいんですねって言われて、うん、しまったと思った、ね、そんなもの世の中に出していいんだろうかっていう。
おしさんは鈴木さんのことをなんかこう、あの、いや、なくては、まあ、腐れというか、うん、まあ、いたら面白いし、なんかずっ と遠目から眺めてたよねとおっしゃってるんですけど、鈴木さんはそんなにおしさんのことをおっしゃってないんですよ、その関係性についてね、
うん、
どう思われても本当。
だから僕ね、なんつったらいいかな、ある意味でね、人間に興味ないんですよね。
あ、そうそう、そこ意外でした。人間に興味あるだろうって書かれてたんですけど、
でもある、そういう意味で言えばね、やっぱりその人の作ったものが好きなんですよ、
うん、
この間もね、まあなんだっけ、岩井俊二っていう人。
ああ、岩井俊二監督。
ここで二人で公的な場で喋んなきゃいけない、
う
ん、そしたら岩井さんが意外に面白かったんだよね。なんでかって言ったら、鈴木敏夫という人物、人間についていろんなこと聞いてくるんだよね。で、僕はね、実は彼が作ったものについて喋ってるんですよ、
うん、
これは面白かったですね、うん、で、改めてそれを思ったんですよね。あ、そういう違いがあるんだなって。
うん、人間に興味がある側と作品に興味があるの違いってことですか。
まあそうですよね。なんでこの人こんなもの作ったんだろうって、そういうことを考えるのは割と好きなんですよね。ほんで僕は、まあこれね、やっぱりなんだろう、探偵とね、悪いことした人と刑事の関係っていうのか、だから人のやった犯罪をね、暴くっていうのかね、それを調べるのは多分好きなんでしょうね、僕は。
しゃっぽ
り。あ、かもしんない。そうかもしれないね。だから僕は、例えばおしりさんにしてもね、この人はまあ完全犯罪できないなとかね、そんな目で見るんですよ。
それ人間興味ないって言うんですかね。
ん、
人興味ないって言うんですかね。
うん、っていうのか、直接的にはね、うん、ただだけど、だってさ、俺人間そのものにね、いろいろしちゃって、あの話だってしょうがないんですよ。だって作ったものの中に本当のことがあるんですよ、うんうんうん、だから一番最初にね、言いかけた、やっぱり作ったものを見ていくと、宮崎駿はなんだ、アメリカ好きじゃん、
はいはいはい、
それってね、本人と喋ってるんじゃ分かんないんですよ、
は
い、
あ、
作ったものの中に思わず出ちゃうんです、そういうのが、うんうん、そういうのを見てるのが、だからなんかね、推理とか、
うん、
ね、刑事の取り調べとかね、
あ、
そういうのが好きなんでしょうね、どっかで。どうしてそうなったのか分かりません。
読書道楽に書かれてたんですけど、うん、小説読む時も、うん、本読む時も、現実になんか照らし合わせたりとか、うん、自分にとって有益かどうかみたいな感じで本読んじゃうって書かれてたんです。あ、でもその読み方わかるなと思ったんです。その一人の人物を、まあ、知ろうとしたら、その周辺の証言者とか書かれたものとか出てるものとかでその人知っていくってことですよね。
作ったもの、その人が
作ったものか、証言とかはもういらないのか。
そうなのよ、やっぱり証言とかいい加減じゃない、みんな。
あ、まあ、そうか。
でも作ったものはね、嘘つけないんですよ。
ああ、なるほどなるほど、
うん、だから多分ね、犯人探しが好きなんだろうね。 だから人の犯罪を暴くのが好きなんですね。
はいはいはい、
どうしてって言われ
て証拠がいっぱい転がってて、
そう、
その証拠を出した
のだってさっきの目次録なんていうのもね、映画をね見てるうちに分かってきたんですよ。
うん、
それなきゃ分かんないでしょ。
うん、
でこうやってね、その後の反応見てるじゃない、みんなの。誰も言わないなとかなんかね思って見てるわけ。でみんな騙されてると思ってね。
あ、面白い。
うん、動かぬ証拠あるだろう。
あら、推理ゲームなんですね。
うん、
推理ゲームっていうか、
うん、だからまあね、誰かの犯罪暴くってやつですよね。
そういう視線でこの本を読むとまた面白いですね。
あ、そうですか。
なんかこう、おしいさんがどんどん暴かれていく。
いや、確かに確かに。
そうですか。
面白い
です。おしいさんだって本当にいい人ですよね。
そうなんです
よ。ちょっとひねくれた反応絶対しますね、おしいさん。
誰が。
おしいさんが。
おじさん、
おじさん
大したことない
の。ひねくれ方ですか。
え、
ひねくれ方面白かったです
よね。あんまり複雑じゃないですよね。でも、
まあ、複雑なこと言ってる風で複雑じゃない
です。さっきのね、あの言葉で言うとね、おじさん大好きなんですよ。うん、この後に及んでね、いろんな本を読んではね、それを書き写したりして、うん、ノートにね。でそれをね、映画のなんだシナリオを書くときに使ったりね。
へ
え、うん、記憶してんじゃなくてそれって覚えてる。
人の人生を編集するって言葉がすごい刺さりました、最後の最後に本読んでて。
それは押井守が言ってるんでしょ。
押井さんが鈴木さんのことを形容してるんですけど、
僕はそんなことやったことないもん。
人の人生を編集する。
やってないよ、そんなの。僕は人の人生は尊重しますよ。
あ、尊重する。あ、
うん、それは人の人生をそのあのね、なんだ、いろいろいじるのは押井さんじゃないかな。
鈴木さん的には押井さんはどういう意味で関わるというか好きなんですか。
かん、え、何
好きだ、
好きと好きというか。いやいや、結局その長い関係性が続いてる理由なんだと思いますかっていう、そういう意味です。おしいさんとね、
気が合うからですよ。それ言ってんだよ。
気は入ってるんですね、やっぱり。
まあしょうがないよね、それは。だっておしいさんの友達いないじゃない。
書いてた、それ書いてましたね。
うん、
いや、どこに惹かれてるのかなと思って。
惹かれなんかしやしない。バカ、そんなバカなこと言わないで。
惹かれるって表現。
え、
いや人ってなんか気合う、いや気合うってことはなんか、あ、この人の この部分がなんか自分にフィットするなとかあるじゃないですか。
そんなバカなことでね、人と付き合わないよ。あ、からかうと面白いから付き合ってるのよ。分かった。
からかうと面白いから付き合
う。それが人の付き合いってもんよ。
からかうから面白い。
からかえるじゃない。からかえる人ってなかなかいないんだよ。
からかえる関係性って。確かに確かに。
うん？それは友達ってことでしょ。
ああ。
だから俺、宮崎駿にもそうだよ。大真面目な顔してからかうんだよね。相手に気づかれないよ。
じゃあそのアメリカの影響を受けてるっていう話は、うん、宮崎監督にはされたんですか？アメリカ。
あ、今回の映画？
今回。
まあ本当だし。最初はね、はい、まあ、そう、いや、あの人だっていうのか、本人もそういう自覚あるんじゃないかな。
あ、なるほど。
うん、ただそのままねやろうとは思ってないから、うん、ですね。
なるほ
ど。うん、ね、僕この本の中ではあるかもしれないけど、まあ、とにかく押井さんってね、正直な人です、
うん、
これはね、人間としては立派だけど映画監督としては問題がある。やっぱりね、本当に正直な人だから時としてつまんなくなる。
あ、
ね、その点宮崎駿は悪いやつなんだよね。
うーん、
嘘ばっかつくんだもん。でもそれが映画になるわけでしょ。
はいはい、
うん、2人はね、実を言うと結構似てるんですよ、宮崎駿と押井守。
うん、
でも何が違うかって言ったらね、あ、名言ですね、これ。宮崎駿は悪党で、うん、おしいさんは正直者なんですよ。この違いですね。我ながらちょっと感心。自分
で本当でもっと早く言うと、
これ入りましたね。コビとかに入りましたね。
だって今思いついたから。
遅い遅い。
遅い。今のこともいいですね。確かに。
遅い。
おしいさん観念の具体化とかちょっと難しいことやっちゃいますもん。
そうそう。
確かに確かに。真面目だから、真面目で正直者だから。ちゃうのか。
だからつまんないのよ。
で、宮崎さんは世界一の妄想狂音で書かれてましたもんね。
嘘つきなんだ
もん、妄想狂音。そっちの方がやっぱ面白いですよね、ファンタジーとかアクション感があって。
いやまあそれはね、あの人によりますけどね。
確かに確かに。
鈴木敏夫×押井守対談集されど我らが日々についてのインタビューの模様はいかがだったでしょうか。この続きは来週お送りします。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。